今日はマタイの福音書の一章です。この一章には一節にある通りにイエス・キリストの系図が記されてあります。なぜこのマタイの福音書の一章には詳しい系図が出ているのかというと、これはおそらくユダヤ人が救い主を理解するために書いたであろうと思われるわけです。ユダヤ人は系図を非常に重んじる、特にその王の系図、王から救い主がお生まれになるということを彼らは信じていたわけです。ですからこのイエス・キリストはただナザレの大工の子として生まれたのではなくて、このイスラエルの王の子孫であるということがここではっきりと分かるということであるわけです。そしてこの系図にはおそらく普通のユダヤ人が記さないであろうという名前がいくつか出てます。3節を見るとタマルとあるわけなんですけれども、言うなればこのタマルはユダと会員を犯すというようなことが分かります。また5節を見るとラハブは、実は彼女は遊女であった。そしてこの5節のその次にルツとあるわけですけれども、ルツは異邦人。そしてまた6節にはウリアの妻とあるわけですけれども、ダビデはその自分の部下であったウリアを殺して、そしてその妻バテシバによってソロモンを産むというような、言うなれば汚れた系図であったということであるわけです。そしてそれはただ単にそのような事柄が起こったというよりは、むしろ7節以降にレハブアムの時、この国が分裂してしまう。そして偶像礼拝がイスラエルで盛んとなり、もう王たちも誠の神様に従うというよりもその偶像に心を寄せていく、ついにはバビロン捕囚となるということが、この旧約聖書列王記や歴代史を見るとよくわかるということであるわけです。もうまさにそれはもう罪の系図であった。そういう中にこのイエス・キリストがお生まれになるわけですけれども、イエス・キリストは18節にあるようにこの聖霊によって身ごもるというような、もう超自然的な出来事が起こったわけです。しかしこのことは人間においては理解不可能なことであると思います。夫ヨセフは19節を見ると正しい人であった、そしてマリアを晒し者にしたくなかった。その当時婚約していたけれども、まだ一緒にならないうちに身ごもるということは、それはもう不道徳なことであり、そしてまた不貞を働いたというふうに見なされる。ですからそれはもし不貞であるならば、もう石で打ち殺されなければならないと、不道徳なことであるならばもう別れさせられてしまうというようなことになってしまうわけです。ヨセフは密かに離縁しようと思った。もうそれで結婚はダメだというような状況になるわけですけれども、彼は20節を見るとこのことを思い巡らしていたということですから、彼はもう悩んでいた、悩みの中にあった。もう心からマリアを愛する、しかし身ごもるっていうことの、その事実によってもう普通に結婚することはできない、そういう苦しみの中にいたわけですけれども、御使いが現れて20節の終わり真ん中を見ると、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさいと、その励ましの言葉が与えられたわけです。そしてその胎に宿っている子は聖霊によるのです、人によるのではない、もう会員によって身ごもったのではない、もちろん不貞を働いたということではない、この聖霊によるということを御使いはヨセフに語り、そしてまたヨセフはそのことを信じたということであるわけです。なぜならば24節を見るとヨセフは 眠りから覚めると主の使いが命じた通りにし自分の妻を迎え入れたとここに出てきているわけです。でこの主の使いが命じた通りというのはそれは受胎告知の時に、ガブリエルが、マリアに、このあなたは男の子を産みますということを言われた。その時に彼女は私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますようにと受け止めた。同じ信仰を実はマリアもそして夫ヨセフも持っていたということであるわけです。そして2人がそのことを受け入れるということが救い主の誕生に欠かすことのできない現実であったということです。もし2人とも恐れてもうこれはダメだと言って結婚しなかったらどうだったんだろうか。おそらくこの聖書の後の続きっていうのはもう記されることはできないということになったのかもしれないと思います。ですからこのヨセフの信仰、マリアの信仰、本当にこれは純粋なものであり、また神の御心に従っていく、そういうもう罪深い人間の歴史の中に神様は救い主を与えてくださる。そしてこのキリストの大きな働きは何かというと、21節を見るとこの方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。それがキリストの目的であったわけです。私たちを金持ちにするとかですね、健康な人にするというのがキリストの目的ではない。ご自分の民をその罪からお救いになる。その罪とは何か、神から離れていく、偶像礼拝をする、そして互いに挑み合い、そして戦い、滅びに行ってしまう。その滅びからこのイエスは救ってくださるんだということを御使いははっきりと伝えたということであるわけです。イエスというのはこれは主の助けという意味があるわけです。それはヨシュア、ホセアと同じ実は名前であり、主は助けてくださる、今日においても主なる神様は私たちを助けてくださる方であるわけです。もう主の道からそれていってしまう、もう本当に神様に背を向けてしまうというようなことが私たちにもあり得ると思います。しかしイエス・キリストはそういう私たちを正しい道に導いてくださり、そしてまた神の御心を喜んで行うものとさせてくださる。もう私たちが信仰の道からそれないのはこの私たちの救い主イエス・キリストがおられる、今日においてはご聖霊が私たちを助けてくださり、またイエス・キリストは天にあって父の傍らにおいて私たちのために取りなしの祈りをしてくださるということであるわけです。ですからご聖霊の導き、また主の取りなしの祈り、父なる神様は私たちを愛してくださってこの地上の生涯を全うしてくださるということになるわけです。イエス・キリストの系図を見るときにもうまさにそれは汚れた系図であるわけなんですけれども、しかしそのただ中から救い主として聖霊によってお生まれになった、そしてそこに救いがあるということを私たちは信じ、また私たちもご聖霊によって生きるもの、そして導かれて天の御国を目指していくものとさせていただきたいと思います。